今日の聖書の箇所はローマ人への手紙14章13節から23節になります。ですから私たちはもはや互いに裁き合うことのないようにしましょう。いや、それ以上に兄弟にとって妨げになるもの、つまずきになるものを置かないように決心しなさい。主イエスにあって私が知り、また確信していることは、それ自体で汚れているものは何一つないということです。ただこれは汚れていると認める人にとってはそれは汚れたものなのです。もし食べ物のことであなたの兄弟が心を痛めているのなら、あなたはもはや愛によって行動しているのではありません。キリストが代わりに死んでくださったほどの人をあなたの食べ物のことで滅ぼさないでください。ですから、あなた方が良いとしていることなら、よってそしられないようにしなさい。なぜなら、神の国は、飲み食いのことではなく、義と平和と聖霊による喜びだからです。このように、キリストに仕える人は、神に喜ばれ、また人々にも認められるのです。そういうわけですから、私たちは平和に役立つことと、お互いの霊的成長に役立つことを追い求めましょう。食べ物のことで神の御業を破壊してはいけません。すべてのものは清いのです。しかしそれを食べて人につまずきを与えるような人の場合は悪いのです。肉を食べず、ぶどう酒を飲まず、その他兄弟のつまずきになることをしないのは良いことなのです。あなたの持っている信仰は神の御前で、それを自分の信仰として保ちなさい。自分が良いと認めていることによって裁かれない人は幸福です。しかし疑いを感じる人が食べるなら罪に定められます。なぜならそれが信仰から出ていないからです。信仰から出ていないことは皆罪です。以上です。
皆さん、おはようございます。もう最近私は日本語を使って説教していません。というのは、2週間前にお話しする予定でしたが、大雪になって9時半の礼拝がもう中止になりまして、ですからその前は1ヶ月以上だったと思いますから、ちょっと私の日本語にはサビがさらについてきてすみません。とにかく2、3年前に私は社庫を建てようと思いまして、建築許可を取ろうとしました。私は設計者から図面をもらって、そのエンジニアがいろいろ計算して、その計算と図面を市役所まで持っていきました。許可を得ようと思いましたが、その何というのかな、申請することができる前にまず税務署に行かなければなりませんでした。税務署に行って、まあそのプロパティタックス、税金を全部払ったという証明書を先に出さなければなりませんでした。ですから税務署に行って、その証明書を受けて、また市役所に帰りましたが、今回は保健所、そのヘルスデパートメントに行かなければなりませんでした。なぜかというと、その下水、その処理タンクとか、そういうシステムが、まあ、完全に、まあ、working properly という証明書も出さなければなりませんでした。だから保健所に行って、その許可、その、permit をもらって、また市役所に行きました。じゃあ次は道路、 交通管理の事務所に行かなければなりませんでした。ですからうちの、ドライブウェイは道路と、邪魔にならないようにという証明書も必要でした。ですからやっとそのすべてのことを集めて、その、建築許可を、申請することができましたが、随分思ったよりも細かく、細かいことになりました。普通はそうですね。何か大事なものをしようと思ったら、簡単にできるわけではないんですね。互いに愛し合うことも同じようです。ということは、パウロ先生がローマ人への手紙の一章から十一章までは、神様が私たちのために何をなさってくださったということを細かいところまで説明してくださいました。私たちは罪人として生まれて、神様から離れて、希望のない状態の私たちのためにイエス様が天国からこの地上に出して、十字架の上で私たちの罪のために死んでくださったということを書いてあります。そしてイエス様は死者の中からよみがえって天国に上ってから私たちに聖霊を使わせてくださいました。ですから私たちは聖霊の力で神様に従うことができます。そして12章からそういうことに関して私たちの反応は何かということを12、13、14、15章に書いてあります。すべてまとめると私たちが愛すべきです。この世に対して私たちは愛さなければなりません。教会の中で私たちは兄弟同士で愛し合わなければなりません。そして先週の箇所には、教会の中には同じ意見がを持っている、あ、同じ意見じゃない、あれ？違う意見を持っている人がいるということは当然です。しかし、互いにどういうふうに相手が違う意見を持っていても、私たちはどういうふうに、relate することが、神様が何を、どういうことを期待しているかという、ことを説明しました。先週の箇所によると、私たちは違う意見を持っている人に対しては裁いてはいけないということでした。しかし今日の箇所はそこまでではないんです。それ以上する、必要があるんです。パウロは二つの例を先週の箇所には、使って、その、教会の中の違う意見のことを表しましたが、一つは食べ物に関する意見。ローマの教会にはユダヤ人も違法人もいました。して、違法人とユダヤ人が全然違う。カルチャー、その文化から教会に入りました。ユダヤ人は、いろんな食べてはいけないものがありました。一つは豚肉。皆さんはベーコンが好きですか？私大好きです。とんかつ好きですか？カツ丼とか、カツカレーとか、とんかつ、豚肉は美味しいですね。ベーコンとか。ユダヤ人は全然食べられませんでした。 しかし、違法人の私たちは、そういう、まあ、豚肉は平気ですね。好きです。もしかすると、教会の中の、まあ、交わり会があって、違法人が、ベーコンの何かを持ってきて、ユダヤ人は食べません。まあ、神様は聖書の中には豚肉を、まあ、新約聖書の時代、豚肉を食べてはいけないと書いてないんですね。私たちはクリスチャンとして自由に何でも食べられます。しかし、ユダヤ人のカルチャー、その文化から、あ、それは汚いもの。清くないもの。ずっと子供の時から食べてきませんでしたから、クリスチャンになっていってもなかなか食べられない。イメージは、両親は、あ、それは食べてはいけない。ですから、教会にはそういうような問題がありました。そしてもう一つの問題は、日にちの特別さということです。ユダヤ人は昔、まあ、文化としていつ礼拝しましたか？何曜日に？土曜日、安息日でした。そしてクリスチャンになってから、やっぱりクリスチャンは、クリスチャンたちはいつ集まって、復活をお祝いして神様を礼拝しましたか？何曜日？日曜日。ですから、クリスチャンのユダヤ人は安息日を土曜日に守って、そして日曜日、イエス様を礼拝しました。しかし、違法人は安息日と全然関係ありませんでした。土曜日は普通の日でした。ある人は日にちを大事にして、他の人は別に特別ではないと思っている人もいました。ですから、そういうような意見の違いがありました。先週の箇所には、相手が違う立場であっても裁いてはいけない。しかし、今日の箇所は、さらに愛を表さなければならない。という方法は、私の行動が相手に対して妨げとならないように、つまずきにならないように気をつけなければなりません。私は自由があっても、それは相手に対して邪魔となったら、私はそれを自由であってもやめなければなりません。そこまで愛を表さなければなりません。Jeff, could I get the next slide, please? Thank you. 犠牲的に愛するという、命令があります。妨げになるもの、つまずきになるものを置かないように決心しなさい。それは前から決めて、私はこういうことはしません。あなたのために、相手のためです。私たちの好きな通りやることよりも、相手の霊的成長を先に考えなければなりません。私の自由は皆さんの成長ほど大切なものではありません。教会全体のスピリチュアルグロースは何よりも大事な目的です。パウロは14節には、主イエスにあって私が知り、また確信していることは、汚れたものはない。 からパウロはクリスチャンとして昔ユダヤ人であっても何でも食べられるという確信を持っていました。しかしパウロの決めたことは、それは他のクリスチャンにとって妨げとなったら、パウロはずっと野菜しか食べれません。そこまで、いくらベーコンが大好きであっても邪魔となったらベーコンを二度と食べません。そこまで相手の成長を考えました。もし私は本当に愛していれば、私は私の自由に制限をつけて相手のことを先に考えます。自分のソーシャルメディアのことをちょっと考えてみてください。何を投稿するんですか？他の人がそれを見てどういうような気持ちになるでしょうか？ああ、羨ましいな。友達がハワイに行って白い砂の遊びをやっている、僕行きたいなという反応でしょうか？それとも新しい車を買ってフェイスブックに載せてみんなが見て、ああいいな、羨ましい。時々私たちがソーシャルメディアに投稿するのは妨げとなってしまいます。私たちクリスチャンは気をつけなければならないと思います。ある人は、まあ、何か Facebook に載せて、神様に栄光を与えるものがいっぱいあります。ですから、まあ、何かを見て私は喜んで私も神様に栄光を与えるんです。それはいい方法だと思います。しかし、いつも自分が中心になって相手がちょっと羨ましく見ると、それはパウロが言っているよ、言っている愛のことと関係があると思います。イエス様が相手のために死んでくださいました。イエス様が相手をそれほど愛しているから、私たちも同じように愛するべきだとパウロが書いてあります。相手の信仰は非常に大切、大事なものだから、私たちは気をつけなければなりません。 Jeff, I'm gonna try. Oh, okay.16節はちょっと、まあ、難しいところですが、ですからあなた方が良いとしている事柄によって、そう知られないようにしなさい。そのあなた方は誰でしょうか？まあ、2つの可能性がありますが、強い人だけ、その信仰が強くて、例えばベーコンのことに関しては、まあ、私たちの信仰は強くて食べてもいい、私はユダヤ人であっても汚れたものがないから信仰がによって自由に食べられる、それは強い人だけか、強い人と弱い人両方とも、そのあなた方、それは誰のことでしょうか？人によって、その次の良いとしている事柄、それは何でしょうか？まあ、パウロのあなた方は強い人だけだったら、その何とか自由、 そう、そういう自由です。もしパウロが強い人だけだったら、その自由は自分の、まあ、良いことです。しかし、パウロのあなた方は強い人と弱い人両方だったら、福音です。良いとしている事柄。そして最後の質問は、誰がそう知るかということですね。そう知られないようにしなさい。もし強い人だけ、その自由はその良いことですが、そのそう知る人は弱い人。ですから、教会の中には、自分の、まあ、ベーコンを食べる人は自由に食べて良いことですが、その弱い人の方がやっぱりその自由はそしる、まあ、ものだだと思っていました。しかし、もしパウロは強い人と弱い人両方とも福音について、まあ、考えていれば、世の人々たちが福音に関してはやっぱりいいものではないという、まあ、結論につきます。なぜなら、教会の中には争い、コンフリクトがあって、ある人は信仰をやめて、あまりいい環境ではないんですね。私の、まあ、意見では、パウロは強い人だけに福音について、まあ注意して、外の人々、世の人々が福音を、まあ、大事にしないように気をつけなければならないと思いますが、ちょっと16節はちょっと難しい箇所で、11時の礼拝で英語で説明しようと思いますから、なんとか日本語でやってみました。ごめんなさい。とにかく、パウロは次は、あ、まあ、神、あ、ごめんなさい、 I forgot a passage. Jeff, could you go back to the maybe I can do it. Oh, this is fun. There. 神様の国は、神様の王国は、食べること、飲むことについてのものではありません。それはフォーカスではありません。私たちは違う意見が持っていても、その小さいものはフォーカスにならないように、神様の国は飲み物にのことではなく、食べ物のことではなくて、義と平和と聖霊による喜びです。それがフォーカスにならなければなりません。だから、私たちが教会として集まると、平安があるように一生懸命協力して努力しましょう。神様の平安と聖霊による喜び、義、それが私たちの評判となれば、神様が喜んで、教会のみんなが一緒に喜びます。じゃあ、次は、Now, Jeff, can we go to the dangers? Thank you.犠牲的に愛さないことの危険。もし私たちがそういう、まあ、そういうふうに愛しなければ、まあ、危ないことが3つあるという、この箇所に、まあ、書いてありますが、一つは、まあ、パウロは、神様の、まあ、御業を破壊してしまう まあ、しまわないように私たちは、まあ、大い求めましょう。互いに霊的成長に、役立つことを大い求めましょう。求めましょうじゃなくて大いつけるんです。それはもっと強く、単なる求めましょうということよりも大い求めましょう。一生懸命求めましょう。その教会の愛の状態、そうしないとまず私たちは神様の御業を破壊してしまう。私の子供の今でも残っている思い出、そのメモリーは、友達と、まあ私は多分6歳ぐらいでしたが、友達と一緒に、海の海岸で遊んでいました。そして私たちは砂でできた、お城を見ました。誰かがちょっと立派なものを作りました。そして私と友達はそれを見て、同時に壊してやろうと言い合いました。そしてすぐその、砂でできたお城を壊して、なぜか今でも分かりませんが、何か壊す気持ちになっても潰してしまいました。お城を建てた作ったティーネイジャーたちが私たちを見てあまり喜んでくれませんでした。私と友達を無理に、まあ多分30分ぐらいかかりましたが、直させました。そして大切なことを、まあ、覚えて、それはティーネイジャーの砂のお城を壊さないこと。しかし砂のお城と神様の御業と比べると何が大事ですか？砂の城ではないんですね。神様が教会の中で私たち一人一人を直してくださいます。私たちは罪人で、神様から離れてイエス様を信じてから、神様が私たちを記録してくださいます。少しずつ毎日だんだんイエス様に似てくるように神様が働いています。しかし私は私のことを先に考えて行動すれば、それは相手の妨げとなったら、それは神様の御業を破壊してしまいます。壊してしまいます。私はそういうことを絶対やりたくありません。そして次は20節にも書いてありますが、しかしそれを食べて人につまずきを与えるような人の場合は悪いのです。そういうふうに勝手に行動すれば、自分が御言葉によって自由であっても、それは相手の妨げとなったら、それは悪いことです。神様はいつも良いことをなさいます。神様のなさっていることは良いことで、もし私たちが何か悪いことをすれば神様と反対ですね。神様と反対になりたくありません。私たちは 良いことを選択すれば結果も良い。私たちは悪いことを選んだら結果も悪い。例えば道路を走って道が二つになる場合は、一つを選ばなければなりません。一つは自分の目的地に着きます。だから良いことを、良い方を選んだら、良いところに着きます。悪い方を選んだら、自分の行きたくないところに着いてしまいます。ですから、相手を、まあ、何よりも愛すれば自分自身よりいつも良いところに着きます。そして次は、最後は、もし私たちはそれほど犠牲的に愛しなければ、それは22節によると裁きに終わります。まあ、豚肉を食べること、食べないことは別に悪いこと、いいことではありません。しかし人間の良心も、人間は良心が与えられます。その良心の反対にすれば、聖書にははっきり書いていなくてもそれは罪になってしまいます。ですから私は、まあ、BLT のサンドイッチがあって、ユダヤ人に、あ、食べてみてと言ったら、別に悪いことではないんですが、そのユダヤ人の良心によって、豚肉を食べてはいけないから、その人に対しては罪となります。良心の反対をなさるからです。ですから、相手の、まあ、良心のこともいつも考えなければなりません。私は割と信仰が強いと思いますが、一つの私の問題はギャンブルのことです。旧約聖書にはギャンブルのことは一つも書いてありません。ですから、いいことも悪いこともはっきり書いてない。しかし私の心の中には、頭の中には悪いことだと思います。ですから私はしません。私はラスベガスに行かないことにしています。というのは、ニックネームがあるでしょ？ラスベガスは。何と呼ばれているかわかりますか？シンシティ、罪の街。実はクリスチャンとして私は罪の町に行きたくありません。行きたくないから行かないことにしています。しかし、教会の中には、まあ、私の聞いたことですが、行ったことはないから、ラスベガスの方が安い。ホテルも安くて、レストランも安くて、ファミリー、リユニオンの場所としてはみんなが、安く行けるというクリスチャンもいるんです。私は別には裁きはしません。しかし私を誘わないでください。もし行って安い料理、おいしい料理を食べて、まあ、楽しい時になるかもしれないんですが、それは私にとっては罪となる。私の良心はそこまでの自由がない。ですから私を罪を起こさせないでください。互いに。相手の自由と自由じゃないことがはっきりわからないから、気をつけなければなりません。神様がイエス様をこの地上に遣わして、イエス様がその人のために死んでくださったから、私たちも相手の魂のこともよく注意しなければなりません。 実は去年の夏、セールボートを買いました。ヨット、割と大きい船。そしてしばらく使って、冬になる前に、冬の間は使わないから、いろんな冬の準備のメンテナンスをしなければなりません。エンジンのオイルの交換とか、水に、悪くならないようにタンクにいろんなケミカルを入れなければならないですが、私たちはもう一つの、ボートの一番後ろには二つの木です。できた席が、シートがあります。きれいな木の板でピカピカ光っています。しかし、冬の間は雨が立ったり、汚れないように席を外そうと思って、うちのガレージに取っておいておきました。そして私は、スクリュードライバーを使ってその席を外します。私は普通はスクリュードライバーを使うと時々落としてしまうんですね。車庫の中で、家の中で。それは別には問題ないから、床から拾ってまた使うことができますが、海の上にドライバーを落としてしまうと、二度と見ることができないんですね。もう海の下になってしまいます。ですから席を外しているときは非常に気をつけて、ドライバーを落ちないように、そのネジをなくしてしまわないように、もう非常に気をつけながら外しました。比べ物としては、私の船の木の席と人間の魂はどれが大事ですか？比べ物にならないんですね。ですから、さらに他の人の霊的成長を大事にしなければなりません。私たちは本当に神様を愛すれば、当然に相手を愛します。しかし私たちの愛は相手のスピリチュアルマチュリティを先に考えなければなりません。私たちはそこまで愛すれば、私たちはローマ人への手紙の愛を完全に表すことができます。お祈りしましょう。